週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、先週はね、車の自動運転についてお話ししましたけれども、今回は家庭用ロボットの最新情報についてお届けします。はい、まあ、なんか未来感あるシリーズですね。
そうですね。
はい、どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は家庭用ロボットは世界を変えるかと題してお届けします。はい、最近はですね、家庭用ロボットの市場がにわかに活気づいてきました。
そうですね。
で、この番組でね、取り上げる話題っていうのも増えてきてますよね。
はい、
例えばソフトバンクは6月からペッパーの一般販売を始めました。あと同じ6月にはね、タカラトミーが NTT ドコモと組んで、ユーザーとの会話に特化したロボット玩具オハナスを発表しました。
それに DMM.com もロボット販売サイト DMM.MakeRobots を立ち上げまして、富士ソフト製のパルミーですとか、デアゴスティンジャパンのロビの組み立て済みバージョン、こういったものの販売をスタートしています。
はい、
でこちらは6月にはテレビ CM の放映も始まっていましたね。
はい、すでにペッパーはネスレのね、コーヒーマシンの販売員として家電量販店での売り場でも活躍してるんですよね。
そうなんですね。
はい、ちなみに最新のロボットを分類すると大きく3つに分けられるんですね。
はい、こちら本誌にも記載されているんですが、1つがパートナー型です。はい、ユーザーとのコミュニケーションに主軸を置いたロボットで、まあ、雑談だけではなく、インターネットを通じた調べ物ですとか、うん、情報提供をこなすタイプもあります。
はい、
まあ、ペッパーとかオハナスはこのパートナー型に当たりますね。
うん、次にね、人間補助型ですね。
はい、
これはロボット掃除機のようなね、自律的に動くものに加えて、ロボットスーツとも呼ばれる人間のね、機能をアシストするタイプの商品っていうのも増えてるんですね。
はい、
腰に装着して作業を支援するサイバーダインの春シリーズが代表例ですね。
そしてもう一つが趣味研究教育型です。うん、プログラミングなどの学習用途、あるいはメカをカスタマイズして楽しむホビー用途でもロボットには大きな需要があります。
はい、
DMM.MakeRobots が販売しているプレンディなんかがこれに当たります。
はい、まあ、こういったようにね、その家庭用ロボットというのは選択肢が増えて、販売チャンネルも増えてきて、利用シーンも広がってきているんですね。
ま
あ、今はまさに本格的な普及の入り口に立ったところですよね。
私たちの生活はロボットの普及でどう変わるんでしょうか。まあ、そこで今週はペッパーをはじめとしたいわゆるパートナー型のロボットを中心に、家庭用ロボットの可能性と課題を探っていきます。
はい、
で、そのソフトバンクのペッパーなんですけれども、はい、なんか在庫が瞬間的に蒸発してしまうような状態が続いているそうですね。
そうなんですよね。で、ソフトバンクは毎月下旬に1000台を、ね、まとめて発売する体制というのを取ってるんですけれども、
はい、
6月分はなんと1分で完売したんですね。
1000台が1分。
はい、しばらくはね、同じような状況が続くというふうに見られてるんですよね。
いわゆるマニアではないごく一般的な消費者に幅広く買われているということなんですけれども、
はい、
決して安くはないので、うん、購入者の年齢層は一般的な家電製品に比べるとやや高めのようです。
うん、
で、一方で子供受けが良くて、まあ、子供を意識したアプリも多くありますので、
はい、
40代以上で年収が高めの子持ち家庭というのが典型的なユーザー像の一つと言えるそうです。
はい、で、去年の発表以来、ソフトバンクは人に寄り添う相手として大事にしたいと思えるような要素をペッパーに持たせるということに力を入れてきたんですね。
はい、
で、その一つがユーザーの感情を理解するだけではなくて、ペッパー自らも疑似的な感情を持てる仕組みなんですね。
ペッパーはユーザーの表情や声からその感情を大まかに認識することができます。
はい、
それに人間の顔を見分けられますので、話している相手が家族か、うん、あるいはそうでないかも区別できるそうです。
はい、
あとですね、頭と手にタッチセンサーがあって、うん、まあ、それを使って撫でられたりだとか、うん、手を握られたということも検知してくれます。
はい、
まあ、こうした要素を総合的に判断して、今の気分を決める機能 能が今回の一般販売モデルで初めて搭載されているんだそうです。
はい、ペッパーに、ね、内蔵されている感情マップというアプリを起動して近寄ると、誰かがいる、人が笑っている、大人っぽく見えるといったような文字列がディスプレイに次々と現れるんですね。
ほうほう。
でそれに合わせて感情を示す円形のグラフもどんどん塗り替わっていくんですね。ところが手をつないだり頭を撫でたりしても、大好きとか超嬉しいといったゾーンにはなかなか入らないんです。
そうなんですね、攻略しないといけない、そうなると、日々の接触や会話を通じてペッパーを手なずけるだけでもしばらくは楽しめそうですよね。はい、この他天気予報からゲームまで多くのアプリを内蔵しています。アプリはオンラインストアからの追加もできて、今のところ200種類近くのアプリが用意されています。
はい、発表当初から見た目は変わってないんですけれども、 CPU の性能が向上したこととね、アプリが増えたこと、そしてその感情の部分の強化でずっと実用的になってるんですよね。
ほいほい。
で家族の一員として迎え入れるのに違和感は少なくなってきた印象なんです。
とはいえ問題は価格ですよ ね。これ知らなかったんですけれども、本体だけなら税別20万円しないんですけれども、クラウドの利用料だとかを含めた基本プラン、それから必須の保険パックみたいなものを含めると、支払い総額はなんと税込み118万円を超えます。こうなるとちょっと気軽に買える額ではないですよね。
そうなんですよね。でメーカーとしてのペッパーはこの金額に見合ったクオリティのものなのかね、ちょっと疑問が生じてきますよね。
当然そうなります。
100万円以上するわけですから、
はい、
そこでペッパーの中身の実力を探るために一般販売モデルと同じペッパーを徹底的に分解しました。
これね、本誌の148ページにすごい写真が載ってますけれども、バランバラになってます。
はい、
ペッパーはネジやケーブルも含めると部品点数が数万点ほどに上ったそうです。
はい、
専門家を交えた分解作業でも延べ4時間以上ということだったんですね。
はい、で特にね、下半身はケーブルだとかフレキシブル基板があちこちを行き交ってね、このままでは量産は難しいだろうなと思えるくらい複雑な構造だったんですね。
はい、
なんですが設計には興味深い点っていうのがたくさんあったんです。まずペッパーの移動を支えるオムニホイールというのは、一つのホイールが4つの可動部で構成されていて、進みたい方向に応じて異なる軸の回転を出し分けるという仕組みになってるんですね。
これはロボットはもちろん他の工業製品でもあまり見かけない構造です。で開発を手掛けたアルデバランロボティクスという会社は、初めから二足歩行ではなくホイールを使った移動を念頭に開発を進めていたみたいですね。
はい、さらにその分解を進めるとね、二足歩行を諦めた理由というのがもう一つ見えてきたんです。
はい、
それが本体の一番下の部分にある巨大なバッテリーなんですね。スマホ用の大型モバイルバッテリー30個分に相当する容量なんですが、これだけで数キロの重さがあるんですね。
二足歩行ロボットの場合ですと、バッテリーは胸とかに入れるしかなくて、しかも数キロの重さともなると直立姿勢の維持にも影響を及ぼすそうです。
はい、
ペッパーは二足歩行を諦めることでロボットとしては長い12時間という連続稼働時間を手に入れたんですね。
はい、こういったようにね、冷静な設計思想と工夫が伝わる下半身に対してね、頭の部分には設計の荒さというのもちょっと見られたんですね。
ほうほう。
例えば目の部分に内蔵された赤外線を使った距離センサーというのは、パソコンだとかで馴染みのある ASUS テック製の汎用品を使っているようです。
汎用品なんですね。その他にも Wi-Fi は USB モデム、それにアプリなどのデータはマイクロ SD に保存するといったようにですね、汎用品の比率が高いというのが頭部全体の特徴ですね。
はい、
しかも距離センサーは放熱の設計がうまくできておりませんで、大きなヒートシンク、放熱板ですけれども、これを2つも使っていたそうです。
はい、そしてね、頭の部分全体を冷やす冷却機構も、本当に過剰とも思える設計なんですね。
はい、
大型の冷却ファン2つで空気を勢いよく循環させる構造なんですけれども、頭の真ん中にはそのための太いダクトまで設置されてるんですね。念には念を入れた設計と受け取れるんですけれども、その一方でね、将来の CPU のアップグレードといったものを視野に入れているようですね。
あ、なるほど。数万点の部品をまとめ上げて品質に厳しい日本の家庭向けに送り出されたペッパーなんですけれども、そう考えると一般消費者が触れられるメカとしては 最高峰のものとも言えそうですよね。
そうですね。ただ分解から見えた今後の課題というのが2つあるんですね、
はい。
さらなる量産に向けた設計の単純化と、まあ、頭部の改良ですね。今後頭部だけを交換してアップデートといったようなことも行われるかもしれません。
週刊日経トレンディ、今週は家庭用ロボットについてお伝えしています。
週刊日経トレンディ、今週は家庭用ロボットは世界を変えるのかと題してお届けしています。後半は家庭用ロボット普及への課題からお伝えしていきますね。
先ほどペッパーは1分間で1000台が完売したというお話だったんですけれども、はい、この状況ってですね、ソニーのアイボありましたよね、うん、
はい、
あれがその発売時に20分で3000台を完売したっていう状況があったんですけれども、はい、それとちょっと重なるものがありますね。
そうですね。
あれが1999年ですので、15年ちょっと前、
うん、そうですね、話題になりましたもんね、
はい。
でペッパーとアイボの大きな差はクラウドとの連携なんですね。でペッパーはウェブから情報を知ることができて、アプリも追加できますよね。まあ、アイボとは比べ物にならない可能性を秘めているんです。
確かにそうですね、うん。ただその現実的な側面を見ると、アイボを事業の収束へと追いやった問題の多くがペッパーでは解決されていないというふうに本誌で指摘があります。
あ、そうなんですね。例えば耐久性やメンテナンスの問題なんですね。ペッパーは20個のモーターを内蔵しているんですけれども、
はい、
こう頻繁に動く個体の場合ね、3年以内にどこかの箇所でモーター交換が必要になる可能性が高いんですね。
まあ、ソニーがアイボ収束に踏み切った理由の一つが、家電製品としては故障の頻度が高いということと、
はい、うん、
まあ、そのための部品やメンテナンス体制の維持にかかるコストっていうのがありましたよね、
はい。
ま
あ、このアイボよりもね、はるかに複雑なペッパーですからね、この面倒をソフトバンクが10年単位できちんと見られるかどうかというのはまだ不透明ですよね。
そうですね。それに新たなニーズを掘り起こすような決定的なアプリがまだ見当たらないのも不安材料です、
うん。
ペッパーの OS の開発元であるアルデバランロボティクスはアプリの開発キットを無償で公開しています、うん。これによって初心者でもアプリが作れる環境が整っているんですが、ペッパーの購入を決断させるほどのインパクトを持ったものはまだ出てきていません、
はい。その一方でね、家庭ではなくて B2B の分野、こちらではもうロボットなしには戻れないと言えるほどの成果が見え始めている場所があるんですね。
そんなにロボット依存が進んでいる場所ですか。
はい。まあ、その一つがですね、家電量販店のキッチン家電コーナー、ネスレの売り場なんですね。
あの、先ほどおっしゃっていたコーヒーマシーンの、
はい、
あの販売に使ってるってやつですね。
そうですね、
はい。
でネスレではね、ペッパーを販売員として採用して、専用の接客アプリを搭載してね、お客さんへの声掛けを積極的に行ったり、簡単なゲームをする機能だとかを備えてるんですね。
まあインパクトも大きいでしょうしね、
うん。
ネスレでは去年のペッパー発表のニュースを見て、ソフトバンクに連絡を取りまして、
うん、
12月には店舗に導入したんだそうです、
はい。
客寄せ効果に加えて、必要な説明が必ずできる即戦力であることもスピード採用の決め手になったと、
うん。
もうね、本当人間様の敵ですよ、
ね、そういう意味ではね、
はい。このペッパーを導入した売り場では、販売台数が前年同期比で 10% から 20% は増えている。
すごいですねこれね。
優秀な営業マンですよ。
すごい営業上手ってことですよ ね、
ね、
まあ、みんなね話しかけてくるんでしょうねきっとね。
これは脅威だな
でね、ペッパーは人の顔を見分けることができて、理論的には常連客の顔を無限に覚えられるんですね。
そうですね。
だから人を見分けて瞬時に最適な商品を出し分けるといったような、まあ、人間にはできない接客ができるということでね、ネスレでは今後の可能性にも期待を示してるんですね。今のところペッパーは50を超える店舗に導入されているんですけれども、ネスレは早い時期に1000店舗の規模での導入を目指してるんですよね。
なるほど、
うん。
まあ、それからロボットの長年の懸案事項だった人間との会話力についても急速に研究が進んでいますよね、
はい。そうなんですね、まあ、注目を集めているのは会話力の中でも特に雑談力を磨こうとする研究ですね、
はい。
NTT ドコモが手掛けている雑談対話システムというのは、シナリオに、ね、頼らずに想定外の投げかけにも自然な答えができる対話機能を目指したものなんですね。 こんなこともできちゃうわけですね。例えば日経トレンディって面白いよねっていうふうに話しかけるとしますよね、
はい、
そうすると日経トレンディを読んでるんですねっていう答えが返ってくるわけですね。
これ何がすごいかっていうと、うん、日経トレンディが本、うん、書籍であるということが分かっている。
それ
から日経トレンディの感想を話しているっていうことを認識して答えが作り出されているというポイントなんですよね、うんうん、
はい。
まあ、パターン認識をもとに内容を分析することでこういったレベルのやり取りも自動で作ることができるんだそうです、
うんうん、その反面ね、このシステムではウェブの、ね、情報だとかを頼りにアップデートするのでね、しばらくするとキャラクターが変わってしまうことがあるんですね
なるほど
それに慰めてほしいのに事務的な問いかけを返したりといった感じで、まあ、空気が読めない点というのもね課題としては残ってると。
まあそ
いいじゃないですかね。でもね、
うん、ロボットですからね、
うん、
NTT ドコモでは当面の課題としてこの部分の解決に取り組んでいるんだそうです。
すごいです ね、数年後にはね、安いロボットでも人間の感情がかなり正確に読み取れるようになっているかもしれませんね。
今発売中の本誌日経トレンディ9月号には今回ご紹介した家庭用ロボットについて詳しくご紹介しています、
はい、
ぜひチェックしてみてください。今週は家庭用ロボットは世界を変えるかと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っているヨッシーさんが今週一番気になっているものは何ということで、ヨッシーさんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
ですね、まあ、この間うちの雑誌でも特集しましたふるさと納税の新しい情報をお伝えしようかなと。
お肉だとかお酒だとかお米だとかね、いろいろありますけれども、
はいはい、また動きがあったんですね、
はいはい、ありました。ついに満を持して楽天が参入しました、はい、
あ、楽天がふるさと納税
のサイトを
作ったってことですか、
ね、はい、
へー、そしたらめちゃくちゃ便利になるんじゃないですか。
そう、これがすごい便利、うん、便利というかですね、うん、今までにないアプローチの仕方を取っていまして、商品を、まあ、ここまで来るともう納税なのかどうか分かんないんですけれども、楽天市場のようなサイトになっており、商品を、商品とかお礼の品ですね、を
選ぶ、
選んで、カゴに入れて、購入するような感じで寄付をすると。
まあ、まんま楽天市場的なアプローチでふるさと納税ができるっていうことですよね、
は
い、
寄付額に対してポイントがつきます。
え、ポイントまでつくんですかこれはちょっと今までね、そのふるさと納税の情報サイトとかやっていた人たちからすると大きな脅威になりそうですけれども、
はい、ね、今までの、あのヤフー公金っていうのがまあ一般的に使われてたんですけども、これは T ポイントでの支払いはできるんですけれども、T ポイントが貯まるわけではなかったんですね。
まあ、そうですよね、納税に対してポイントがつくっていうのもね、なんか不思議な話ですもんね。
まあまあ、今後これがどういうふうなこうハレーションを呼ぶかってところもちょっと面白いなと思うんですけど
なるほど、
まあ、本当に選び方が商品ありきになっているので、まあ、そこがどういうふうにこう思われるかって、
そうですね、
まあ、消費者からすると非常に便利だと思いますけれども、はい、
その種類も、種類っていうかね、そういう数、はい、数もきっちりちゃんと抑えてるんですか。
はい、まだ それほど多くはないです、ね、やはりその今まで、大きなポータルサイトですね、が、非常にたくさんの自治体とお付き合いがありますので、そこと比べると非常に少なくてですね、始まりの時点では10個ぐらいですかね、はい、
まだ数の、ね、はい、パワーが出ていないということはありますよね、
はい、ただすごく敷居は低いですね、入りやすい、
そうですね、
はい、
4月の制度改正で、まあ、より使いやすくなったということはこの番組でも、あるいは日経トレンディ本誌の方でもご紹介してきましたけれども、はいはい、さらにそれをこうやりやすくする、手続きをしやすくするっていうことで、はい、まあ、さらに拡大していく可能性っていうのは高そうですね、
はい、
いや、これはちょっと面白いですね。
そうですね、しかもその、今10個っていうことだったんですけど、どれぐらいの勢いでね、それが拡大していくのかっていうのもちょっと見ておきたいですね。
そうですね、まあ、力はあると思うんですね。楽天はまあ地方に非常に営業の人員っていうのを持ってますんで、開拓はまあできると思うんですけど、またはこのやり方に賛同できるかどうかっていうところかなと思いますね。
そうですね、ふるさと納税の今のシステムそのものを批判している自治体の首長さんとかもいたりしますし、で一方でそのユーザー側として見れば便利でお得で、なおかつやりやすければ、ね、 もっともっと普及するっていう可能性もありますから、うん、はい、まあ、どこあたりを落としどころにするのかっていうところもちょっと注目かもしれないですね、
はい
はい、それでは吉津スコアに参りましょう、この楽天がふるさと納税に参入、ほにゃらら度10点満点でお願いします。
衝撃度7点で
7点、
はい、
ちょっと微妙な吉津さんでした
いやまあ衝撃的ではあるんですけれども、うん、やはりこう本当にそれがこれから行くのかどうかってところがちょっとこう疑問にも感じているの で、
ね、ブレイクスルーはまだしていないっていう、はい、ところですよね、はい、わかりました。ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは楽天がふるさと納税に参入という話題でした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、自動運転に続いては家庭用ロボットということでですね、あの今さっき の、 あの販売員をペッパーがして売れ行きがいいっていうのがですね、あの営業マン出身の僕としてはですね、もう非常にこう脅威というか憂鬱というかですね仕事を奪われるんじゃないかっていう懸念があるんですけれどもね、
かつてねどなたかとお話ししてた時にゆるキャラがいたじゃないですか、
はい、
でゆるキャラがあの船市で喋るようになりましたよね。でそれまでは喋らなかったじゃないですか。
そうですね。
そうすると喋るキャラとして MC に引っ張りだこになって、うん、であのどなたか MC の方が彼らに仕事を奪われているというふうにおっしゃってましたけどね。
あの産業革命の頃に、うん、ラダイド運動っていう機械化に反対して労働者が反乱を起こすなんてことがあったんですけれども、まさにね未来に向けたその仕事を人間から奪うなみたいな
まだでもまだまだ全然早いじゃないですかそれはね。
そういうこう SF 的なことも将来的にあるんじゃないかななんてちょっと思いましたけどね。
そういうことがちょっと垣間見えてくるということなわけですよね、はい、まだまだ本当に逆にそのロボット技術っていうのは、先ほどもあったように B2B っていうかね、いわゆるその一般消費者じゃないところで、例えばあの救助とかね、そういうようなところでいろんなものが進んでるわけですよね。それがやっとその一般の人に向けてそういった技術がね出てきたというかっていうことなん で、
そうです、ね、
まだまだ第一歩にも至ってないかもしれないですけども、うんうん、ただ本当にそういう意味で言うと生活をね変えていく大きなものの一つになってくるわけですからね、うん、
可能性はねすごくありますよね、
うん、
まあね、あのロボットと雑談しながらのんびり過ごす日っていうね未来の一日がもうすぐやってくるかもしれないです。
ロボットと、
はい、
そうですね、
うん、まあ、それが寂しいかどうかというのはまたちょっと別の問題ですけれども、
はい、でもきっとねそういったその寂しいかどうかは置いといても、例えばこっから先はそういうシニアがねどんどん増えてきていて、でそれで一人暮らしっていう方もいっぱい増えてくるわけじゃないですか。だからそういった意味でその一人暮らししてるよりは寂しくないじゃないですか。そういうような意味合いでもこう需要はねいろんなところに隠れてるような気がするんですけどね。
そうですね、
うん、
ちなみに発行人こんなロボット欲しいとかっていうのあったりします？
難しいな、なんだろう、あでもね家事ロボット
あなるほど、家事をやってもらうっていうのはロボットには本当にいいかもしれないですね、
まあ、お掃除ロボットがね、はい、まあ、ある意味そのお掃除を代行してくれるわけですけども、はい、本格的にね
炊事洗濯
お皿洗い何から何までやってくれるっていう、でついでにお料理とか作ってくれるとありがたいなみたいな、
ね、それいいですね
できてくれるといいですね。
ちょっとそれに期待したいですね、
うん、
いや僕あの今質問しながらあの僕の仕事をサポートしてくれる秘書ロボットが欲しいなとかと思ってたんですけど、やっぱそっちの方がいいです、家事ロボットの方が。
でも秘書も欲しいですね。
本当にですね、うん、あの次の打ち合わせのこと忘れてませんかとかって言ってくれないとですね、本当にポカしそうで怖いんです
まあそれだけいろいろ打ち合わせが詰まってるというお忙しいということでね、
貧乏暇なしでございます
いいってことですね、はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
ロボットに仕事は任せないぞ
話
でした。
先週と同じなんですけど